焼いた時間。さあ始まりました、おじさんぽということで、4回目、4人目の方です。こんにちは。
こんにちは。
お名前教えていただいてもいいですか。
はい、設楽隆義です。
設楽さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ま
あ、今私たちはですね、矢板市の上伊佐野にいるんですけれども、ここら辺は何かこう設楽さんに関係がある場所なんですか。
ああ、私の家がありますけど、
ご自宅がこの辺。いやでもね、今ねこう周りを見渡しますと本当にねのどかな場所ですね。山があって田んぼがあって道路があるんですけども、ほとんど車が通らない。設楽さん、そもそもお仕事何をやられている方なんですか。
はい、私は個人作家として焼き物を作っています。
陶芸作家ということ、
ということになります。
なるほど、作家さんなんですね。そもそも設楽さんはご出身どちらになるんですか。
私は神奈川県の川崎市の生まれ育ちです。
なぜ矢板に来たんですか。
矢板に来る前に、何年かありまして、川崎を出てからですね、川崎を出てからというか、まあ、学校卒業してから弟子入りをした先が福島県の会津でした。で、会津から今度うちの師匠が烏山の出身で、栃木の烏山に弟子入りしてる最中に、移りました。
へえ、烏山から始まってどういう流れで矢板に来たんですか。
烏山にいた時に、まあ、独立する場所を探しまして、とりあえず農家の古屋を探そうということで、まず最初に喜連川で農家を借りました。で、喜連川で15年ほど仕事をしてました。まあ、自分の焼き物を作ってたんですけれど、その間に親しくなった矢板の方から、ご紹介をいただいて、今、私が住んでいるこの上伊佐野を紹介していただいたわけです。
矢板に住み始めて何年ぐらい経つんですか。
15年です。
上伊佐野っていう場所は来た瞬間に一目惚れみたいな感じだったんですか。
そうですね、まあ、今うちが建っている場所に隣接した山が雑木林なんです。で、雑木林を見た瞬間に、ああいい環境だなっていうのが第一印象でしたね。
この大自然の中で今は住みつつお仕事もされているということですけれども、やりやすさみたいなのありますか。
人が来ないことですかね。
あの、先ほど奥様がハサミ持ってきた、何だったんですか。
ああ、なんか花でも摘んでくるかという。
なるほど、そういうことだったんですね。ということは、ま、花というとやっぱり撮ったからにはいけたいじゃないですか。
はい、自分の作品にいけると。
いいですね、設楽さんが作った作品にいける、楽しみになってきました。やっぱこう自分の作品、例えば花瓶作ったりしたら自分でお花いけたりするんですか。
たまにします。まあ、あとは個展の時にお花の先生が来ていけてくれることがありますんで、やっぱり見ることも勉強ですし、で、見るだけで分かったっていうことではなくて、自分でやってみてその難しさが分かる。
器だったりとか湯飲みだったり花瓶だったりっていうのがありますけど、どういうきっかけで作ろうと思うんですか。
あんまりないね、作ってみたいなと思うから作るんですよ。作って必ずね、新しいもの作れば失敗しますからね。失敗をする、それで勉強をして、で、時間をかけてこう作風を煮詰めていく。アナウンサーも失敗するでしょ。
もう失敗の連続ですよ、毎日のように失敗してます。
まあね、失敗するとそれだけ多分いい仕事ができるようになるんじゃないかと。
奥様のご出身はこちらなんですか。
うちの人は広島です。
また遠いですね。もともとお二人とも山が好きだったとかなんですか。
いや、それはないですね。野遊びが好きだとかキャンプが好きだとかそういうのも全然ない。
全然ないのにこの自然豊かな場所に。で、あ、ご自宅が見えてきました。いや、いいところに立ってますね、本当に。工房ちょっと見せてもらってもいいですか。
ここはね、
仕事場。
設楽さん、これ花瓶は分かるんですけど、このもう一つのちょっと丸みを帯びて口が広いもの、これは何ですか？
はい、それは香炉でございます。
あ、やっぱり香炉だったんだ、うん、手に取ってもいいですか？
どうぞ。
ありがとうございます。
ちょっと緑がかってないかい？
本当だ。これはなんかやっぱり真っ白にしない理由ってあったんですか？
いや、あのそういう生地、白生地なんですよ。逆にこう真っ白よりも人に近づいてくる優しい感じっていうんですかね。
今の設楽さんが試しに刺してくれてるんですけども、
はい、
あ、あれですね、
え、
やっぱり違いますね。
お、できます。いいんじゃないですか？
本当ですか？できました。私はね、あのちっちゃい紫の花がついている茎と葉っぱ3本でちょっとシンプルかなって思ったんですけど、設楽さん1本ですか？
はい、つる1本です。これこうやって見ると、うん、皆さんそれぞれの若さとか年齢とかその持ってる性格を表してるんじゃないですかね。
本当ですね。
そういう感じしませんか？
確かに。なんか私はちょっと欲張りな感じが出てて、設楽さんも本当に
枯れてますね。
枯れてない、枯れてない枯れてるんじゃなくて、なんかこうシンプルイズザベストって感じですね。で、
ディレクターのはね、斬新です。
これは茎横に置いてます。刺してないですよね。これがね、木の棚に置いたら、あ、でもいいじゃないですか。あ、ごめんなさい、写真撮っときましょう。え、設楽さんの
枯れてる、
枯れてない枯れてるって。この花瓶だけ見るのとは違って、やっぱりこう生けるからこそ生きてくるっていうのもありますね、この花瓶が。
そうですね。あとはこう花を生けたり、でそれを家の中へこうしつらえてやることで空間になりますね、一つのね。
芸術家の方ってこう作品とかなんか使うの嫌がる方もいるじゃないですか。使われるの、花瓶にしたりとかするの、でももう設楽さんさっきからもうどれ使ってもいいよみたいな、これはどうみたいな、いろいろ出してきてくださったんですけども、なんかやっぱりそういうのって違いってあるんですか？
使ってみないと分かんないでしょ。うん、あとはもう本当に使って経験をして、こういう世界のためのこう器を僕らは作ってる、ただこう作品を見るだけではなくて、作品を使って、親しんで、なおかつこう自分の家の中に空間をそれで作ったりする楽しみ。
今後何かあのイベントとか展示会の予定なんかはありますか？
6月の30日から群馬県の大ママというところで、お世話になっているギャラリーがありまして、そこで個展をしてきます。
あの詳しい情報とかどこで知ることができますか、設楽さんの活動の？
常時 Facebook で、個展、それからあとは仕事の途中経過ですとかね、そんなものを少しずつアップするようにはしてます。
わかりました。ぜひね、活動が知りたいという方はチェックしてみてください。ということで、4回目のおじ散歩は陶芸作家の設楽さんにお話を伺いました。